もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キメタジオと
シーラと
ユキサダイさんです
ということで、まあ今日は円卓高校ひと夏のイマジン公開直前スペシャルということで、いろいろお届けしてるわけなんですけども、まあ円卓はだからさっき言ったみたいに上海に来週参加するってことですよね。
もうさっきね、もうぐちゃぐちゃに喋っちゃったんで、多分聞いてる人誰も俺の何言ってるか分かんないから、
あまりに同時にいろいろな仕事を過ぎていて、ね、
ちょっと
整理しましょう。
僕自身も整理したいんですけど何
6月の14、15が
そう、あの上海国際映画祭というところに、はい、僕は、まあ、真夜中の5分前もあるし、うん、でいう意味ではその円卓も新作もあるから上映していただいて、うん、15日に上映するらしいんですね、うん、上海近いですから、うん、もし
九州からだったらね、
どうですか、
どうですか、
あの公開する前だし、いち早く上海で見るなんていうのはどうですかね。
あ、すごい、
これいいですよね、うん、これいいんじゃないですか僕もいますし
熊本から来ました、
熊本来ましたよなんて言った。
あ、でもその放送はほら全国で今聞かれてますからね
そうか、
ラジコプレミアムでお聞きのいろんなところの人たち聞いてますか、
そうですよね、
上海でね、うん、ラジオ聞きましたよなんて言ったら、おあそうねみたいな、
そうね
ありがとうねみたいな、
あ気さくにお話
上海だし
いただいて、
ニハオみたいなそういう感じでいけるのかどうか分かんないですけど、まあ14日の日にレッドカーペット歩かしてもらって、うん、僕だけ行くんですけど、うん、プロデューサーと一緒に行くんですけど、うん、で15日に上映があって、でその15日の日に、うん、せっかくいるわけじゃないですか上海、うん、そこで真夜中の5分前の記者会見とか何かを取材をさせてもらうと。
なるほど、
もうただじゃ行かさねえぞ
で6月21日に全国公開と。
そうです、
熊本では東方シネマズ浜線と、
山形行ったりとかします、この帰ってきて、
うーん、
東北のキャンペーン、円卓の、
お
それもやって、うん、でねちょっとねテレビとか出たんですよ、いっぱい、いっぱいっつっても 3、4個で3つぐらいだろうかな、それがオンエアされるっすね多分ね。
あ、じゃあそれ熊本でも見れる感じ、
見れるやつとか見れないやつがあるかもしれないですけど、まあもしあれだったらまた今度、はい、あの上げていきますけど、いろんなところにそれがあって21日公開ですね、東京と大阪と、21と22で大阪が22、東京は21日に舞台挨拶やって22日に大阪、
まあその2日間大事ですからね、
うん、
この2日間で全ては決まります、うん、だから円卓行こうかなと思ってる人は21、22日
お願いします、
はい、
もう満員だったらもう
大丈夫です、もう
ゆっくり
見てください、
もうゆっくり見てください、うん、
あなたが満員になるからね、あなたが満員にしないと、ね、
うん、
あなたが満員にしないと本当なんか、
そうなんですよ、したらもう
回数が減りますから、ね、
すぐもう午前中だけになっちゃったりするから、うん、そうすると見づらくなっちゃうんですよね、うん、せっかく見ようと思ってた人たちが、
お願いします、
はい、
はい、
ということで、ここでお知らせを巻いておきましょう、
はい、
月刊エキサイさんのホームページでブログも展開中、毎週の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中です。タンクマではイキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です。イキサダイサオ監督情報をさまざまなメディアでお届けしております。じゃあここでプレゼント、
はい、
先月のプレゼントは2006年のイキサダイサオ監督作品指先から世界を、
うん、
これね、かなぶんやさんがラジオで登場してたりなんかする、
はい、
この作品、1名の方に直筆サインを入れてプレゼントということで、こちらの方で、
はい、
当選者、
ラジオネーム、熊本市にお住まいのラジオネーム秀樹さんです。
おめでとうございま す。早速発送いたします。
はい、
そして今月のプレゼントは、まあね、この円卓と同じく子供の映画ということでこれを選んでみました。2007年ユキサダイサオ監督作品遠くの空に消えた、
うん、
これ神木隆之介くんがね、まだ 今もういい青年になってる
んです。そうですよ ね、
少年の。
それはルローニケンシンもね、
ああ結構いい役で出てるらしいですね。こちらに監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。はい、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200 番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係までです。ご応募お待ちしております。
お待ちしております。
月刊雪貞勲のポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊雪貞勲円卓特集ということでお届けしておりますが、はい、まあ、上海映画祭には来週ぐらいに参加ということで、それ以外は何かあるんですか。
プチョンファンタスティック映画祭というのがあるんですね。
それは韓国。
韓国です、うん、韓国のプチョン市プチョンっていうところに、すごく大きな映画祭があって、これはプサン映画祭とそのもう一つ盛り上がってる映画祭がもう一つあってですね、それはプチョンファンタスティック映画祭で、前僕は今日の出来事で参加したことがあって、それで円卓をいた、もうものすごく気に入ってもらって、ラブコールがどういうラブコールだったかっていうとね、感想が面白くて、この円卓っていうのはね、このディレクターさんが見た感じで言うと、言葉を覚えて、うん、ある少女がアイデンティティが育っていく過程の中で、うん、人間っていうのは言葉を覚えますよね、
はいはいはい、
で言葉を覚えてインプットします、
うん、
インプットして考えて考えて、やがて言葉を使えるようになって正しくアウトプットする、
うんうん、
そういう成長の話なんだと、うんうんうん、っていう風に捉えたらしいんですよ、うんうん、それが見事に映像の中に表現されてる、
うん、
でこういう映画はあまり見たことはないと、うん、そういう観点で見たので、ものすごくいろんな人に見てもらって世界に広めたいと思ったと。プチョンファンタスティック映画祭って映画ファンが集まる映画祭なんですよ、
うん、
大きな映画祭になるとマーケットが強くなっていって、
はいはいはい、
市場になっていくんですね、
はいはいはい、
でもちろん
買い付けしたりとかする人たちが、
で競争させて、うん、映画も価値を上げたりとか下げたりとか、
うん、
カンヌとかもそうですよ、
うん、
ベルリンとかもいろんなところにもマーケットがあるんです。プサン もうマーケットがあって、うん、マーケット企画もそうだし、作らせてくれっていうのと才能をもっと価値を作っていく、
うん、
でマーケットなんですよね、基本的に市場になるんですけど、うん、まあ、プチョンとかそういうのがないんで、映画ファンが映画を見に集まってくる。
うん、
それは夕張ファンタスティック映画祭もそうですね。
ああ、なんかその感じなんですね。
ファンタスティックってついてるのはね、いろんな意味でほらちょっとエンターテインメント色強いかなと思うけど、うんうん、映画を楽しみに来る映画祭にだんだんなってきてるんですよ。でそういう意味ではプチョンはものすごく大きな映画祭になっていって、どんどんだからいろんな国からもうプチョンにそのファンタスティックな映画を見に来る。だからこの映画を通していろんなところに広めていけるよねっていう、円卓もそうと羽ばたいてほしいんだっていう思いがプチョンのディレクターさんの中にはあって、僕としてはすごく心打たれたんでね、その解釈というかこう見た独自のね、感想があるじゃないですか。ただ見てないですよね、やっぱ映画をものすごくこう、これはどういう映画なんだってことをものすごく愛情を込めた感じでラブコールをもらったんで、すごく楽しみにしてるんですけど。
それは7月、
7月をね18って聞いてるんですけど、うん、18か19とか
その辺で
20とかそこら辺で多分僕は行って上映すると思います。
うん、ね、韓国に旅行がてら映画も見るっていうのもいいのか
も。そうですね、これも近いですから ね、
はい、ね、
またこれは
ワールドワイドだね
本当ですね。
まあ円卓ね、まだ公開前なんですけど、
はい、
多分試写かなんかでご覧になった方ですかね、
うん、
メールが来ておりまして、
はい、ラジオネームようこさんです。公開前に円卓拝見しましたといただきました。この映画で感じたことはさらに根本的な一人一人の人間性の大切さです。なんとなく殺伐としている今の世の中ですが、身近な人のこと、隣の国のこと、地球のこと、宇宙のこと、いろいろなことに思いを巡らせたくなる映画でしたといただき、
もっとね長い感想なんですけど、ちょっと今ちょっと短く割愛させてもらって、はい、読んでもらったんですよね、今ね。
質問も
から、はい、質問も監督への質問といって これもたくさん書いていただいたんですが、まず芦田愛菜ちゃんと並んでポッサン役の伊藤修君の演技も大変素晴らしかったと思います。伊藤君はどういう役者さんなんでしょうかといただき、
はいはい、愛菜ちゃん演じるコッコのお隣さんなんですね、
はいはいはいはい、
で子供の時から幼稚園の時からずっと同じクラスで
いいコンビなんですよこの2人が、
う
ん、
僕はイメージしたのは小さな声のメロディーの2人のようなね、なんかまあちょっと違うんだけど、はいはいはい、なんかそういうラブまでいかないんですけど、うんうん、友情っていうかね、うんうん、ちょっとお互いに好意は持ってる、うんうん、けどなんか別にラブではない、うん、この3年生ですからねまだね。でもこのポッサンっていうのは喫音の男の子なんですね、うん、ちょっとこう言葉にちょっと発声にこう障害があって、うんうん、でそれをコッコはかっこいいって言うんです、
うん、
あのリズム独特のこう言葉がうって詰まってしまうリズムも含めてかっこいい、それ個性なんだと、うん、っていうことをなんか言われて彼自身もすごく彼女に信頼を置いてる、うん、でその二人が助け合うんですね。二人がねかっこいいんですこのポッサンが、
うん、
めちゃくちゃかっこいいなって僕も思ったし、このね円卓って映画はねキャラクターがねみんなかっこいいんですよ、
うんうんうん、
このね伊藤修君演じるポッサンっていうね、うん、これはかっこいい。あとおじいちゃん石田って名前のおじいちゃん平見木次郎さん、
おじいちゃんかっこいい
かっこいい
かっこいい
結構ね、まあ、何よりも主人公のコッコはかっこいいです、
うんうん、
あのねなんかねなんか久々にねそういうなんていうの大人のかっこよさってなかなか難しいんですよ。だから僕の映画なんか大体が男がダメな男が主人公ですよね、
うんうん、
そうやってやっぱりダメに描いてダメなんだけどなんとかこう力脚点を見つけるみたいなのが多いんだけど、うん、この子たちはね基本的になんかねかっこいいんですよ、
うん、
そこにちゃんと自分があって立とうとしてるっていう姿がね、うん、特にもう、まあ、見た方はもういろいろ思うと思うんですけどポッサンはかっこいいです、う
ん、ポッサンはかっこいいね
泣かされます、うん、ポッサンに泣かされたっていう人も多いし、うんうん、
この演じてる伊藤くんはどういう
役者さんですか？あのね、そうです、淡路島に住んでる、
はい、
ほとんど無名です。ほとんど今までエキストラしか出たことない。
へ
え。なんでこんな逸材が、まあだからポッサンのために役者をやったんだろうなと僕は今思いますもん。これをもうね1年経ってだいぶ大きくなってたんですよ、
うんうん、
男の子急に大きくなるからもうポッサンじゃなくなってきてんなみたいな1年前はポッサンもうジャストなポッサンだったんだけど今ちょっとポッサンが大きくちょっと伸びちゃった感じがしますけど、
ね、その瞬間のやっぱり彼らをやっぱり定着してるっていうのが映画のやっぱりマジックですよね。
特に子役はねすぐ成長するから、このね淡路島に住んでてなんかこうオーディションに来てたんですね。でもうこのポッサンだけはもういてくんないと困るけど
重要な役ですもんね、
う
ん、
原作読んでもね、うん、ものすごいこんな子いんのかなと思ったらビデオオーディションの最初のビデオオーディションでいたんですよ。
あいたと思っていたそこにいたみたいな。
ただねアップで撮られてたんでこれ身長が愛菜ちゃんと小学校5年生だったんですね彼。ちっちゃいことを祈るみたいな、
何センチバランスがあるから
何センチなんだよってもう助監督怒鳴って何センチなんだ怒鳴ったところで
縮むわけじゃないけどって
これねだから、ね、130センチ台だったんです。140センチ台だったのかな。でもう会ってすぐに何て言ったかというと、いいか伊藤君背を伸ばすなよ
めちゃくちゃだよ
それ以上伸びるないいな頼むぞクランクイン映画撮影終わるまで伸びちゃダメだぞって一応言ったら頑張りますって言ったっていうなんだそれ、
いい子だいい子だ、
どういう会話な
のそのセリフ自体が円卓の世界だねもう一つ何かの質問が、
はい、一人三役の青山美里さんは3回演技をするのは大変だったように思いますが、それぞれのキャラクター設定などどのようにされたのでしょうか。3人の中では明美ちゃんが一番おっとりしていて優しいタイプかなと思いましたが、
明美じゃないですね、ともみちゃんですね。ともみ
ちゃんですね、
三つ子の役ですよね、はい、俺何にも知らないで最初見た時に、
はい、
おいい感じの三つ子見つけてきたなと思ったら違うんですねあれ。
そうなんですよ。
あれ全然言われるまでわからない。
あ、一人の方が
人が演じてるんです
よ。そうです、3回要するに目線とかを全部もう重ならないようにちゃんと目線が合うように全部作って演じてるんです。だから最初に撮影するときはリハーサルとかは3人いるんですよ、うん、代役の方がいるんです。ただそれは目線のためにいるんですね、うんうん、だから彼女たちも頑張ったんですけど、うん、その人たちがいなくなってそこにいないのに芝居してるんです。みんな
おのおのがね、
そこにいたなっていう記憶というか目線だけは作ってるんで、はいはいはいはい、さっき確実に大きさが同じ子たちを3人並べてるから、うん、それできっかけのセリフだけ外から言ってその音を頼りにこの2人をみんないなくなった後に彼女は一人で一人ずつ演じるんです。
そう、三つ子だけどやっぱりキャラクターが少しずつ違うんですよね。 そこもちゃんと演じ分けながら、はい、そのものすごく複雑な多分演技をしてるんだと思います、うん、でも見てる間は全然気にならない。
そう、キャラクターをねすごく作ったんですよ。三つ子だけど、うん、原作にもあるんですけど体育会系のソフトボール部の女の子は日に焼けてるじゃないですか、うん、日に焼けてるんです多分だから黒く塗って少し黒いんです肌がね。で真ん中の子は彼氏がいるちょっと色づいてる女の子、うんうん、これがリコちゃんで、マコちゃんっていうのがソフトボール部で、さっき言ったおっとりしたともみちゃんは手芸部なんですね。だからずっとこれこの人が結構混乱を起こしちゃうポヤンとした女の子なんだけど、もう半分もう口からベロが出てるような女の子でこれだんだんそうなっていったんですよ、キャラクターが彼女の中 でこの3人をものすごく演じ分けて、もう真摯に演じ分けてるから。でこの女の子自体は青山美里ちゃんって言って、もうオーディションっていうか探してたんですね。で無名がいいなと思ったんです、うんうん、ひょっとしたら3人いるのと思わしたかったんですよね、うんうんうん、でソーシャルネットワークっていうデビッド・フィンチャーの映画があって、はいはいはい、それはね双子が出てくるんです。
出てきますね、
はいはい、で役者さんがよくわからない、うん、有名な役者さんじゃないから本当に双子かなと思って見てたら、うん、実は違ったんだよと、うん、これだと。であっちはもう技術を駆使してもう一人の役者に顔に全部こう
マーカーつけて
マーカーをつけて、はい、後で CG で作ってるんですよ顔を。
はあ、
すごいお金かけて
るんですよ。はめ込んでんだ。
我々はもっと手仕事ですね彼女自身が何回も演じる。
すげえ。
根性の日本、うん、技術のアメリカという。はあ、でも予算とか時間とかもう100分の1か10分の1ぐらいで僕らは、うん、どうだ日本すごいだろうってい
や
ピンちゃんに送りたいぐらいの。
本当いや言われないと
3人ですからね。
全く分かんないです
。すごい。
キャインの天野くんがね、うん、これ番組で見てくれてて、うん、僕はねこう思ったんですよと。あれ双子でしょと。双子で一人増やしてるでしょって言ったんですよ。
へー
って言ったら、いや3で最後にローリング見たら一人だって3人に増えてるって驚愕したってそこを言っていいのかなって言ってから、もうあまりにも誰も言わないんですよ。みんなスルーしちゃうんですよ。
それぐらい自然なんですね。
自然だから。
いや見てる間は全然もう スルーですよ、うん、
結構ね微妙なアングル入ったりしてるんですよ、うん、びっくりするよ。
カメラ動いたりとかするからね。
そう動いたりするんですなのに合成うまくいきます。いやこれはね、まあそれは最初はそういう目で見ないで、
うん、
2回目の時によく見てるとそのキャラクターが分かるんで、
いろんなだからそういう仕掛けは本当に僕も2回目3回目で絶対これはもう一回見ないと見逃してるのはあるだろうなと思います。
そうだね、びっくりしますよ本当に。肩組んだり叩いたりしますから
すごいや。
まあということで6月21日にいよいよ、
はい、
公開と熊本では東宝シネマズ浜線で上映ということで、マサ君じゃあ監督に一言メッセージもらいましょうか。
あ、もう何も考えてなかったな
劇場に来てくださいって言ってください
あ、そうですね、そうですね、たくさんの人に見ても楽しんでもらえる映画になってんですよこれは、
うんう
ん、久々にそういう映画で僕の中ではゴーとつながってる部分もあります、うん、家族の話であり、みんなの話であるんですね。でだからでいて世の中っていうものとか人と人のつながりみたいなものを改めて考えてもらえる、うんうん、何か持ち帰ってもらえるようななんか映画になってると思うので、ぜひとも劇場に足を運んでください。
6月21日土曜日公開です。円卓国庫ひと夏のイマジン熊本では東宝シネマズ浜線です。 皆さん行くように。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。